マッサン、
はい、
かわいこちゃんからメッセージが来たよ。
あら
あら、嬉しい。なんと農家の一服のダイレクトメールにですね、女子中学生の方から質問メールが届きました。
女子とは限らないんじゃないですか、これ。
え、女の子だと思ってた。可愛い女の子のアイコンだったからわからないよね。でももしかしたらね、
そう、
屈強な野球部の男子かもしれないし、でも中学生ということには変わりないんですよ。
ですね、中学生ですとは書いてますね。
ですね、そうなんです。それでは早速メッセージを紹介したいと思います。はじめまして。私は埼玉県中高一貫校に通っている中学生です。 Spotify のポッドキャストを拝聴させていただき、ぜひご意見を伺えたらと思い連絡させていただきました。私の学校では探究課題をテーマごとに少人数でしています。私のチームは小麦をテーマとして国内自給の課題などを模索しています。マッサン様が、いやこれちょっとツボだったんだよね、私ね、マッサン様って素敵だなと思って。マッサン様が北海道で小麦を生産していらっしゃるとのことで、マッサン様の国産小麦に対しての評価や国産小麦の生産を促進するために重要だと感じるリアルな問題などがありましたら教えていただきたいです。ポッドキャストや投稿などどこかでお答えいただけると嬉しいです。ということでメッセージいただきました。
素晴らしいですね、
RF さんね、ありがとう。
中学生でこのテーマってすごいですね。
すごいよね、この私学校の取り組みも素晴らしいなっていう風に。い
や、これは多分あれですよ、僕らもやってたあの総合学習みたいな時間じゃないですか、きっと。
こんな壮大なさ、きちんとしたテーマでやってた？
やってないですね。
なんか私やってないわ、こんな給食についてとかしかやってなかったような気がするわ。ランキング
でもこれ時代ですね、僕らの時って地元の、ね、地元の企業さんとか地元の、
う
ん、住人とかに聞くしかなかったのが、今 SNS を使ってお聞きしてもいいですかって連絡できるって、これ時代ですね、すごいな。
本当ね、そしてめちゃめちゃ嬉しいですね。これもう本当にこういうメッセージいただくと、ポッドキャストやっててよかったなってしみじみ感じますね。
でもね、様いらないから、
マッサン様
様いらないから、
めっちゃ可愛いなと思ったの。私
マッサン様
なんて丁寧なね、
もうね、サンついてるからね、もう継承ついてるんで全然不要ですよ
可愛らしいですね。私もたまにマッサン様ってこれから呼びたいと思います。
やめなさい、
うん、ありがとうございま す,
す,
いやー、マッサン様どうですか、そしてこちらの質問に
それも、はい、悪意がありますよ、それは悪意しかない。
いやどうです、こちらの質問なんですけど、
これ難しいですよね。僕もこうやって質問されて、まあ、今まで小麦の会って何回もやってるので、その、
うん、
国産小麦が決して品質がいいとは限らないよっていう話はずっとしてると思うんですよね、
うん、うんうんうん。
ただじゃあちょっとたまたま時間があったので、うん、僕も改めてちょっと調べてみようと思って、
うん、はいはい、
小麦ってどうなってるんだろう、その国産小麦について
今現在
どうなってるんだろうと思っていろいろ調べたんです。
うんうん、
だからまあまあまあ、
うん、まあまあ、
どこ行った、資料が、資料いっぱい探したんですよ、
うん、あら、
いっぱい探してどこにどの資料あるのか分かんなくなっちゃったんですよ。
それも中学生に、ね、答えるためにおじさんは頑張りましたよね。いやいやいや、
ま、国産で一番作られてる産地ってどこでしょう、うん、
国産で
北海道かな、都道府県、あ、そうです、はい、おっしゃる通り北海道で、これあの国産のシェアでいくと、
はい、
令和4年産の小麦の生産量のシェアでいくと 64% が、うん、北海道産。
ほうほうほうほう、
すごいですね、 64% ですもん ね,
ね、
1位が北海道 64%、ね、2位の福岡県が 7.19%、
うん、へー、
もう全然もう10分の1ぐらいのサイズなんです、うん、 で3位の佐賀県で 5.57% っていうふうになってて、
うん、
まあ一番下で、まあ、沖縄、和歌山、東京、大阪、高知、神奈川なんかは 0%、うん、ほぼないっていう。
あ、まあちょっとね、あの湿度が高い地域は向いてないとかがあるのかな、は
い、で品種でいくと、
うん、
北海道産北穂波が、うん、まあ結構おおむね占めてて、検査数量でこれはトンかな、これベーストンなのかな、49,893トンですね。
うん、
で夢力が2位で10万トンちょっと、うん、
あ、そんなに差があるんだ。
そうです、うん、で3位が福岡県、佐賀県の白金小麦っていうのが69,000トン、やっぱり、
うんうん、
まあ北海道がだいぶ占めてるっていうところが、まあ、正直ありますよね。
うんうんうん、
あちこちにちょっと資料を取りすぎて、資料がね、そう飛び飛びになってわけわかんなくなってた、うん、なんせ僕昨日調べてたんで。
そうだね、私がごめん今日はちょっと用事あるんだとかっつってねバイキング行かなきゃとかって言ったんで収録が1日伸びまして、今ね、あの一度整理したマッサン様の頭の中がまたちょっととっちらかっておりますので大丈夫、編集でチャチャチャってするから
令和5年12月公表の農林水産省の資料によると、
うん、
令和5年産の国内生産量は109万7000トン、うち北海道が 66%、 福岡県 6%、 佐賀県 5%、 で、令和3年度の輸入量で455万2000トンなので、
はあ、
1対5だから、まあ、20% ぐらいですか、自給率でいくとおおむね 20% ぐらいかなっていうところですね。
あ、まだまだそんなもんなのですね、うん、やっぱり
やっぱり小麦に適した産地ではないっていうところ、やっぱ正直日本の気候としてはあるので、日本
全体がね、うんうん、いくら北海道で一番北とはいえ、ね、梅雨があまりないと言われてるとはいえね、
やっぱり基本的に乾燥した地帯で作る作物なので、
うん、
高温多湿な北海道、日本の高温多湿な条件だとやっぱりそれほど良くはないっていうところと、まあ国土が狭いっていう、まあもう大前提があるので、まあ生産量が限られてしまうっていう問題と、まあそういうのがあってなかなか生産量が伸びないし、で、まあ、なんせ品種が多いんですよ、すごく。
あ、すごく細かいって言うよね、はい、うんうん、意外とあるんですよ、すごい
品種の数があって、そう、
うん、
やっぱり細々しているのでロットがまとまらないっていうところはあるだろうなっていうのはちょっと推測できるかなっていうところですね、うんうん、
その品種っていうのは、はい、じゃあこの地域でもう全てまとめましょうとかっていう話にはやっぱりならないのかしら。
うん、まあ、品種改良に次第ではあるかと思うんですけど、
うん、
やっぱりなかなかその例えば強力粉だとか中力粉、薄力粉とかがなかなか、ね、作れるところ作りにくいところっていうのが出てき、うんうんうん、きますし、
気候によってね。
で実はあの僕調べて分かったんですけど、うん、あのデュラム小麦って日本でほとんど作られてないんですよ。
デュラムセモリナ粉っていうパスタが
そうです
に使うやつですかね、
はい、でセモリナっていうのは何だろう、粗い粉、小麦粉、製粉を粗くしたのをセモリナっていうらしくて、でデュラム小麦を粗くしたのをデュラムセモリナっていうらしいんですね、うんうん、
そう、デュラムをセモリナしたから
そうそうそうそう、まあ、そういうことですね
なるほどね、わかりやすいわ、
うん、デュラム小麦自体は日本産、国産ってほとんどないらしくて、
うん、育たないってことなのかな、
なんか栽培がかなり難しいらしいですね。
ああそう、うーん、
なのでやっぱりどうしても皆さんパスタ食べたい、でも マカロニもそうだし、そういうのもはやっぱり国産だと難しいっていう、
そう、
出てくるのと、あとは今でこそ品種改良でその強力粉の品種、うん、強力品種っていうのは増えてはきてるんですけど、
うん、
やっぱその昔はやっぱり強力品種がなかなかなかったので、
うんうんうん、
なんか中力薄力ってなるとやっぱりやってうどん、うん、パンまでいけないっていう、あの
そ
っか、そういう難しさがあったっていうのはやっぱあるようですね。
なるほどね、
はい、
結局その製品になるために求められるものの小麦粉が、まあ、国内産ではなかなか揃えるのが難しいっていうことだ
ということだと思います。
はい、いやいやいや、
ただまあ今品種改良によって、まあ、僕が作ってるゆめちからなんかは超強力ですし、
うん、
超強力っていうのは、
ね、
そう、超力強力粉っていうのは、うん、あの普通の中力粉とかとブレンドすることで、
うん、
あの、
うんうんうん、
なんだろう、タンパクの割合をちょうどよく
してあげる、
ブレンディングすることで初めてその、うん、なんていう力を発揮するみたいな、そういう品種なので、うん、そういう品種があれば、
ね、
そう、あの、うん、今まで中力にしか使えなかった北穂波がパンにも使えたりとかってなってくるので、
うん
うんうん、まあ、そうするともっともっとその使用する範囲、守備範囲はだんだん品種ごとに守備範囲って広がっていくかなっていう感じはしますね。あとは、うん、北海道でいくとルルロッソっていう品種、うん、ルモイの方で作ってる品種、
ね、は
い、
うんうん、
あれなんか、まあ、デュラム系だと思う、
ね、
デュラム系なのかな、うん、デュラム小麦に匹敵するっていう、あの歌い方をしてる、匹敵する硬さや弾力、うん、高い質感を持つ道産小麦って書いてあるので、
うんうんうん、そうね、確かにあの製麺っていうかパスタに、生パスタとしてね、はい、販売されてますね、ルルロッソちゃん。
なので、まあ、そういうのもちょっとずつ出てきてるっていうところはあって、まあ、品種改良次第、今後まだまだ品種改良によってはあの可能性はあるかなっていうところだと思います、
うん
うん、ただ、まあ、多くの問題としてやっぱり生産コストがどう考えても海外に太刀打ちできないっていう問題は往々にしてあるので、
生産コストね、
例えば、うん、海外アメリカカナダとかってなると、
うん、
やっぱりオペレーター一人で何十ヘクタール、うん、何百ヘクタールって処理するわけじゃないですか。
そうだね、
僕らって
YouTube とか探したら出てくるもんね。
僕らって農家一軒あたりで多くて100ヘクタールとかなんですよね、
うん、
やっぱりそこのコストっていうのはどうしてもスケールメリットが活かせないっていうところ、活かせないっていうよりかは、うん、スケールメリットがすごすぎて海外が、
うん、やっぱり太刀打ちがちょっと難しい、
そう、生産コストを考えるとやっぱちょっと難しいよねっていうところはあると思うんですよね、うん、なんかそのためにあの、うん、農業政策として数量払いっていうものを使って、うん、その価格差を補填しましょうっていう取り組みはしてるので、まあそれである程度のその差を埋めようっていうところだと思うんですよね、うんうん、
はい、マッサン様、
はい、
あの数量払いをもう少し分かりやすく説明していただいてもよろしいですか。
ちょっと待ってください、数量払い詳しく説明するには、これは農水省のホームページを見た方が早いですよね、うん、数量払いっていうのは正式名称で、はい、畑作物の直接支払い交付金かっこ下駄対策、
うん、下駄対策、
うん、下駄対策って呼ばれてる、まあ、要するに下駄履かしてっていう話ですよね、うん、その作物の価格に下駄を履かせましょうっていう話、
うん、ちょっと上乗せしましょう、
はい、上乗せ
ってことだね、
まあ、底上げなのかな、
高さを出しましょう、
上乗せってことですね、まあ、一緒か、
底上げか下駄だもんね、うん、足元からだから、うん、
下駄対策は諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物の生産販売を行う農業者に対して標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相当する交付金を直接交付する制度です。交付金の支払いは生産量と品質に応じて交付する数量払いを基本とし、当年産の作付け面積に応じて交付する面積払いは数量払いの先払いとして支払われます。
うん、
はい、数量払いっていうのは収穫後に、農水省に何キロ取れましたって、うんって報告するんですよ、
うん、
そこからその、うん、どれぐらいの品質のものがどれだけ取れたかっていうものを報告してから交付をされるので、
うん、
小麦でいくと年末とか下手すると年またいだりとかってことになるんですよね、
うんうん、
でそうなるとなかなか営農が難しくなるので、数量払いのうち、うんうん、10アールあたり2万円っ っていう単価、小麦については10アールあたり2万円っていう単価を、7月8月に先払いをするっていうシステムなんですね。で、で実際に収穫量と品質を報告して10アールあたり2万円の支払わ、すでに支払われている額を差し引いた残りの額が年末あるいは年頭に入金されるっていう仕組み、
お金として入ってくるってこと
で、
ね、
でそれがいわゆる、外漠と国産麦の、価格差を補填するものであると、っていう感じですね。
どうでしょうか、
はい、
分かりやすい、この質問の中でいくと、次は国産小麦に対しての評価、評価はどうですかね。でもだんだんさ、いろんなところでさ、まあ、私たちの北海道でいくと北海道産小麦使用だとか、北海道産小麦何パーセントとかっていう表記の商品は前に比べるとすごく見られるようになってきたなっていう印象ですね。
そうですね、それは多いかもしれないです、それはやっぱり売り方の一環として、ね、マーケティング戦略の一つとして多分出てるんだろうなっていう感じはしますけど、やっぱりでもある程度の評価は上がってきてるんだろうなっていう気はしますね。そう、昔聞いたことあるのは、国産小麦の製粉そのものが難しいっていう話は昔に、まあ、これ嘘か本当かちょっとわからないんですけど、その日本にある製粉プラントっていうのは基本的に外国産の小麦を製粉するように設計されているので、国産の小麦を製粉するのはちょっと苦手であるっていうような話は聞いたことがあって、だからそこの、
そこへの
対応、
柔らかさとか、
まあ、なんでしょうね、わかんないですけど、なんかそこへの対応がやっぱりすごく難しいっていうのと、あとは品種的な問題、白くないとか、その淡白とかいろんな海分とかフォーリングナンバーとかいろんな成分分析値があるんですけど、それが安定しないだとか、そういういろんな問題がやっぱりあって、その、どうも使いにくいよねって言われていたんですよね。
でそれを確かにそうなるとね、
まあ、いろいろブレンディングすることで品質を整えて使うっていう手法が、やっぱりその超強力品種が出てくるにつれてうまくできるようになってきてっていう、まあ有名な外漠の有名な品種で ASW ってあるんですけど、オーストラリアンスタンダードホワイトって、
ああサヌキうどんの小麦粉だ、
はい、あの原料、あれ実は品種名じゃないんですよ、あれ小麦の銘柄名って言って、あれ実は中に何品種も入ってて、
そうなん
です
。
で成分値をきれいに揃えるために、あの品種を何パーこの品種を何パーって毎年ちょっとずつずらして変えて常に同じ数字のものを出せるように作ってあるっていうのが ASW の特徴で、
それの名前として ASW っていうのがついてる、
それがもう何万トンと出てきますよっていう話で、
はいはい、
そのきちんと揃ったものが何ぼでも出てきますっていうような
流れなので、いやそれが強いよね、
やっぱり国産になるとそれがなかなか難しいっていうところはあったんでしょうね、
過去にはね、
今もあるのかもしれないし、そこら辺ちょっと分かんないので、これ多分そういう現場の人とか中の人に聞いてみないとちょっと分かんないですよね。
聞いてみたいね、どなたかいませんか、もうちょっとその小麦現場で、
ね、
詳しい方探そう探しますね。そうかそうか、まあでも昔に比べるとやっぱりそのまあ何て言うんだろう、加工とか生産とかの現場が整ってきて、まあ、きちんと評価されたり使う場面も多くなってきてるっていうことはあるってことですね。
そうですね、まあまあ、やっぱり品種改良の力っていうのはすごいので、
ね、
あの病気この病気に強いとか弱いとかって、その収量性があるとか、製粉適性があるとか、あれやこれやっていう。そこは品種改良の力ってすごく大きいので、
そうか、国産小麦の現場もね、もう日々進化していますから、これからもねもっとまた違う品種が出てきてね、 いつかもっともっと国産のシェアが広がっていくのかなっていうのもまあ期待としてあるところなんですけれども、その国産小麦の生産を促進するために重要だと感じるリアルな問題点ありますか？どう、あなたも小麦作ってますから、
やっぱり米から麦へどう、うん、転換させるかっていう問題なんじゃないですか。だって純粋な畑って多分もうほとんど小麦作ってると思うんです。まあ、北海道は特にそうだし、道東なんか皆さん大体、ね、ほとんどの生産者が小麦生産者なので、
うん、
だからやっぱりキーになってくるところって水田だと思うんですよね。だそこをいかどう転作、あるいは畑地化にして麦生産する補助を作るかっていう、うん、
およよ
ところなんじゃないのかな。
そうなるとまた難しいね、うん、
ただ現状として米の国内自給率 100% にしたまま、うん、麦の自給率をもっともっと上げようってなると多分土地が足りないと思うんですよね。
いやー足りないね。
で現状多分計算上は日本のなんだろう、日本の食料自給率って多分計算上 100% にならないんじゃないですかね、うん、多分なるのかな。その今カロリーベースで 37% でしたっけ、
うん、
何だったかな、ってなった時にじゃああと 63% を今の面積のまま、うん、全ての日本に住む全ての人の胃袋をカロリーベースで満たせるのかっていうと、
うん、
計算上立たないような気はするんですよね。今耕作放棄地が増えてるにしても、でその耕作放棄地を全て埋めたにしても、
うん、
で、で米は余ってるって言ったにしても、余った部分を全部麦大豆に振り替えたとしても、うん、多分 100% にはならないと思うので、
うん、
なのでそれは何だろう、
うん、
まあ、今農林水産省がね、自給率の目安っていうか、うん、こう目標値を今設定しているので、まあ、そこに向けていくしかないのかなっていう、
う
ん、だし、
そうか、
うん、だから生産するメリットがある作物になればいいなっていう。
そうだね、うん、そこだね。まあ、結局ね、農家は全てその生産する作物で自分たちが生活していかなければいけないっていうのが最も、うん、大きなものでもあるので、確かに国産のものを、国産小麦の広げていくっていうのは大切なことかもしれないけれども、土地とのバランスだったり、
うん、
まあ、農業の経営だったり、そういうものを含めて考えるとやっぱりバランスって大切になってくるんだろうなって思うね、
うん、まあ、あとは生産者の技術をもっともっと上げる必要はあるのかなっていう、やっぱり
週
単種10アールあたりの収穫量っていうのはやっぱどうしても伸び悩んでるところはあるので、そこはちょっと、うん、もうちょっと伸ばしていかないとやっぱり収穫量っていうか生産量って増えませんよねっていうところだと思うので、
壮大なテーマだね。
これ難しいですよ、すごく。
なかなか、ね、深いですね、テーマとして。
米と違うのは、
うん、
なんだろう、米って、まあ、今、うん、各家庭に炊飯器がなくなってきたとは言われてますけど、うん、それでもやっぱり、
だんだんね、
うん、家でご飯を炊くっていう、その、生の米ってそんな食べれないじゃないですか。
はい、
それを家で加工する、調理するっていうのは工程としてあるんですけど、うん、文化として、
うんうんうんうん、
小麦に関してはないんですよね。家で製粉してパンにしましょうっていう文化ってないんですよ。
あ、ないね。
ゼロじゃないと思いますよ。だから
かなり
家庭によっては自家製粉して全粒粉で、ね、自家製パンですっていう人もいると思うんですけど、でもそういう文化って日本全体に浸透してるわけじゃないので、
そうね、ってなると私もハイジでしか知らないわ その世界はね。
ってなると、うん、やっぱり重要になってくるのって、うん、製粉業者と、うん、その後の加工業者、一次加工業者、うん、二次加工業者っていうところが、製粉業者さんと、あとパン屋さんだとかお菓子屋さんだとかっていうところ
が、うん、間に入るものがあってこそ、
そうで、そこがどんなものが必要なのかっていうところをきちんと僕らが吸い上げる必要があって、
う
やっぱり今その品種によってすごく余ってる品種とかすごく足りなくなってる品種とかって結構あるんですよ、うん、その
ほー
夢力なんかも結構余ってますし、だから過作なんですよね。
そうか。
そうなので
やっぱちょっと何かに混ぜなきゃ使いにくいっていう点で余りがちっていうこと？
なのか何なのかちょっと僕よくわかんないですけど、ただ現実としては余ってるので、で足りない品種もありますし、ってなるとやっぱりその僕らはその需要に応じた作付けバランスをどう作っていくかっていうところがすごく重要なので、かといってじゃあうちがあの夢力をやめて他の品種にできますかっていうとなかなか難しいんです。それはやっぱり技術的な問題等々あるので、
まあ確かにまた一からその研究が始まるっていうことになるもんね、各家庭でのね、まあ、その土地だったり気候だったりに合わせた作り方がそれぞれ微妙に違うのでね。
なので
そう
そう、やっぱ品種改良とその需要を、まあ、需要っていうか消費者の需要というよりかは、加工業者さんとか製粉業者さんの需要ですよね。どういう粉が欲しいとか、どういう品種の麦が欲しいとかっていう、を吸い上げるっていう両面でいかないと、ちょっと伸ばすのってなかなかハードル高いんじゃないのかなって、僕は思いますね。いや、これは多分、僕ら二人では、ここまでしか答えは出てこないので、
いやもうね、
膨らまそうって思ったら、ね、やっぱり今の答えってネットにの転がってる情報なので、やっぱもっとなんだろう、実際に実需に近い人とか、まあ実需の中の人とか、そういう人の話を聞いてみたいなっていうのはちょっと思いますね。
そうだね、RF さん、そういう方は私たちまたゲストに呼んでお話できたらと思いますのでね、マスさん、
はい、探しましょう
探しましょうね、それが私たちの使命だと思っております、はい、いやー本日はですね、中学生の RF さんからとっても嬉しいお便りいただきまして、小麦についてお話しさせていただきました、RF さんお便りありがとうございました。マッサン様もありがとう、ありがとうございました。
いや、様いらないんですだからもう
気に入った。農家の一服では皆様からのお便りをお待ちしております。農業の疑問や相談、ちょっと聞いてみたいテーマまで、 Spotify の Q&A コーナー、農家の一服 Instagram、 または X のメッセージ機能でお送りください。お便りをいただいた方の中から抽選で一服ステッカー、もしくはさやさんのおすすめ一服お茶菓子をプレゼント。ご応募お待ちしております。